はい、それでは44章ですね。そのまま入っていきますよ。44章ですよ。お読みします。4節までお読みしますね。今聞け私のしもべヤコブ、私の選んだイスラエルよ、あなたを作り、あなたを母の胎内にいる時から形作ってあなたを助ける主はこう仰せられる。恐れるな、私のしもべヤコブ、私の選んだエシュルンよ、私は潤いのない地に水を注ぎ、乾いた地に豊かな流れを注ぎ、私の霊をあなたの末に、私の祝福をあなたの子孫に注ごう。彼らは流れのほとりの柳の木のように青草の中に芽生える。ある者は私は主のものと言い、ある者はヤコブの名を名乗り、ある者は手に主のものと記してイスラエルの名を名乗る。はい、何度も何度も強調して、今ここではこの選んだイスラエルの次にこの作ったよっていう時に、母の胎内にいる時から形作ってとこのように言っています。そうですね、ヤコブが選ばれたのは生まれる、このまだ体内にいる時から、リベカの体内にいる時からでしたけれども、その時からもう神様が形作る働きを、しておられたわけなんですね。で、それだけ私たちの命が神様に委ねられているということがわかるじゃないですか。どうしてもですね、私たち生まれてからですね、この少し大きくなっていくと自分たちで何かできるんだっていうふうに思ってしまうんですけども、神様は何度も何度も作られたものなんだよ、だから赤ん坊のように本当に神に寄ってるんだよっていうことをですね、教えておられます。そして恐れるなと。そうですね、赤ん坊がお母さんのことを恐れていることは一切ありません。それと同じように恐れるなと。でエシュルンという言葉がありますけれども、これはまっすぐなものという意味です。でヤコブがまっすぐに立つことができる、生きることができる、そしてどのように立つかというと、今ここに書いてあったように、この荒野ですね、潤いのない地に水が注がれると同時に霊が注がれるということがあるんですね。でこれ先ほど説明しました。このさっき比喩的、霊的にも文字通りにもと言いましたけれども、ですね、この新約において神が、この聖霊を与えられることによって霊的に荒野のようになっていてもですね、そこに御霊による川が流れるとあります。でそれだけではなくて、終わりの日にはイスラエルにこのイエス様をまだ信じてない彼らが、イエス様が戻ってこられるときに聖霊が与えられます。この恵みと愛願の霊が注がれるとゼカリア書の12章に書いてあります。そして彼らも心が清められて新しく生まれてですね、そしてこの千年王国、この千年間イエス様が地上で統治される時にもですね、御霊が注がれることによって、事実乾いた地に荒野にこの緑が生えてくると。だから物理的にもこの回復されて、そして彼らは霊的にも回復されていると。この五節を見ると、私は主のものですね、そしてある者は主のものと記してイスラエルの名を名乗るということで、霊的にも物理的にも回復しているわけなんです。でイスラエルの王である主、これをあがらう方、万軍の主はこうおせられる。私は初めであり、私は終わりである。私の他に神はない。私が永遠の民を起こした時から、誰が私のように宣言してこれを告げることができたか。これを私の前で並べ立ててみよう。彼らに未来のこと、来たるべきことを告げさせてみよう。恐れるな、おののくな、私がもう古くからあなたに聞かせ告げてきたではないか。あなた方は私の証人、私の他に神があろうか。他に岩はない、私は知らないですね。ここで贖うものであると、神様が私は贖うものだですね。そして始めであり終わりである。でこれらがまたこのイエス様ご自身に、聖書にはこの新約聖書にはですね、書かれていますね。この、ゼカリアですね、このバプテスマのヨハネのお父さんがこのように賛美しました。褒めたたえよ、イスラエルの神である主よ、主はその民を顧みて贖いをなし、救いの角を我らにもしもべダビデの家にも建てられた。ルカの1章の68 8、9に書いてあります。そしてこの始めである終わりであるというのも黙示録に何度となくですね、イエス様ご自身を指していました。ザカリアですね、ごめんなさいね。私の他に神はいない。で、先ほども歌いました、イエス・キリスト、この名の他に救いの名はないよと、私の他に救いはないよと。そして7節です。私が永遠の民を起こした時から誰が私のように、あれこれ読んだかな、全部、あ、全部読みましたね、ごめんなさいね。そして、続けてみると、ですね、永遠の民、神様これもずっとこだわっておられます、ね、永遠の民なんだよ、神が永遠に生きておられるよと。そしてどんな時代が変わったとしても本当にその神の民であるということは変わらないよということであります。で、教会もそうです。どんな時代にあっても変わることなく、ここで私の証人とありますけども、イエス・キリストの証人となっているんですね。私たち、ちょうどですね、私自己紹介した時に宣教会議ミッションズカンファレンスに、来ているっていうですね、話をさせていただきます。今回のテーマは荒野に川が流れるっていう、まさにこのイザヤ書からのですねテーマでね、中東の今荒れ狂っている中東ありますけれども、私たちはどうしてもマスコミのね影響を受けてます。で、この世界を見るときに、先ほど僕も大統領選も話しましたけれども、マスコミの影響を受けてますね、その考え方とかですね。しかし教会は変わらないです。何が起こっているかというと、今中東には大リバイバルが起こっています。世界で最も急速に、このイエス様を信じている人たちが増えている国というのはイランです。だからここ20年か何年かの間とムスリムの人たちがイエス様を信じている数と、そしてイスラムが始まってからその20年ぐらい前までの全てのムスリムとかイエス様を信じるという数を比べたら、ここ20年の方が多いんです。全部足してですよ、ということが今起こってますですね。で、とかく私たちはそこでやっぱりムスリム宣教してる人が誰もが同じことを言ってるんですけども、何を言ってるかと、会ってもいないのに恐れてるクリスチャンはって言うんですね。会ってもいないのに恐れてる、ムスリムの人たちに会ってない、実際にそこで福音を伝えてない。だから今は何が起こっているか、ムスリムの人たちが救われるのは2つの方法です。夢や幻です。一つは本当にイエス様に夢を通して出会ってる人がもうほとんどです。なんでかって説明してくれました。クリスチャンが宣教しないからイエス様が待っている彼らに現れてくださってるんだ。で、もう一つはクリスチャンの愛です。アッラーの神には愛がないです。キリストには愛があるんですが、クリスチャンが愛を持っているということが、イエス様もおっしゃったけども、互いに愛し合うところで世が私の弟子であることを認めるであろうというのをもろ彼らはそれを受け入れてるんですね。だから今のようなことを話すとですね、もうマスコミに出てるのに、いかに私たちがこの例えばムスリムの意味を入れるか入れないかって、これどっちでもいいんですよ、政治的な考えとしてはね、入れるべきか入れないか、それは個人的にはどっちでも構わないんですよ。でもクリスチャン変わってはいけないのはムスリムに宣教することですよ。世界に福音を述べ伝えなさいと言ったでしょ。今は一例です、ごく一例です。だから私の証人となるっていうのは、いつの時代もどこにあっても変わらなくて、どんなに恐ろしいイスラム国の戦闘士の前でも変わらない。宣教会議で聞きました、牧師さんが説教しているとですね、これシリアでの話ですよ、シリア、もうすごい恐ろしい顔をした人が座っているんですね。すぐにイスラム国の人だって分かったんです、牧師さんは。そして招きをした時に並んでたんです。もう殺されるっていうことを覚悟しながら、でも何もしないで、この逃げる用意もしないでですね、彼が来るのを待ってました。で、彼が言いました、私はイスラム国によって、殺すように命じられてここに来たと。でも私は今イエス様を信じるために来ましたと言ったんです。なんでですか、夢見たんですか。いや、夢じゃなくて、ここにいる人たちの中にイエス様がいますって。もう憎悪でもう満ち満ちているその中にあって、ここだけにはそれがないってこう言ったんですね。だから恐れたりですね、このなんかしているっていうことが、いかに私たちが世の中のものであるか分かるでしょ。恐れるなって書いてますよ。恐れるな、恐れるな、恐れるな。だから今こうやって学んでて、私ずっと進んでるから、こう適応するのがね、なかなかできなかったんですけども、今一つね、ちょっと脱線してるんですけども、 噛み砕いてね、どんどん言ってください。このいかにバビロンが私たちの中にも入ってきてしまっているか、教会の中にも入ってきてしまっている、つまり世の中のものが入ってきてしまって、そして教会の使命、私はあなたの証人である、これを忘れてしまっているかってことなんですね。だから神様が今こうやって慰めを与え、希望を与え、応答しなさい、私はあなたをここから使わしているんだよ。で、その理想はイエス様ご自身なんだよ。イエス様が地上に来られて、一番嫌がられている人、一番恐れられている人に近づかれて、汚れている人に近づかれて解放されました。そして今度は偶像の話になります。さっきから偶像のね、対比が行われてますけど、ここほど偶像の虚しさと愚かしさをね、グラフィックに描いてるところはありません。偶像を作る者は皆虚しい、彼らの慕う者は何の役にも立たない、彼らの仕える者は見ることもできず知ることもできない、彼らはただ恥を見るだけだ。誰が一体何の役にも立たない神を作り偶像をいたのであろうか。見よ、その信徒たちは皆恥を見る。それを細工した者が人間に過ぎないからだ。彼らは皆集まり立つがよい。彼らはおののいて共に恥を見るというふうに言ってますが、偶像と私たちが信じて生きる神との違いは、見ることができると見ることができないとなりますよね。神は霊であると書いてあります。ですね。で、見る方がね、はっきりしてるんですよ。で、これね、偶像って木や石に作られたものに限らずね、見てるもの、はっきりと手に取ることができるものの方が、私たちは信じやすいに決まっています。でも、私たちは信仰を持つときは、目に見えないものを信じるんです。ここがね、試されますね。で、なんか、目に見えるものを信じている人たちに取り囲まれると、なんか自分たちが虚しくなってくるときっていうか、この、なんていうのかな、こう、どこにいるんだよ、お前の神は。って、こういうふうなチャレンジをいつも挑みかけられているわけじゃないですか。で、そこで挑み返しているのが、詩篇の115編にありまして、こう言ってんですね、偶像について。口があっても語れず、目があっても見えない、耳があっても聞こえず、鼻があっても嗅げない、手があっても触れず、足があっても歩けない、喉があっても声を立てることができない。これを作る者もこれに信頼する者も皆これと同じである。いかがですか？見えるよね。仏像にしても何にしても。私たち目に見えます。でも私たちを見ておられます。で、口はあります。話せますか？話せないですよ。でも私たちの神は私たちによるよ。聞かれます。ですね。耳があってもね。で、これ口があって話しかけてくれません。でも聖書の言葉を通して話しかけてくださいます。ですね。目に見える方がいいじゃないかって私たち思ってしまうんですが、実は目に見えないからこそ生きた霊における交わりをすることができるわけなんですね。で、それ作ったものが人間に過ぎないっていうのが、まあ、偶像の特徴です。で、あともう一つですね、一歩進むと偶像というのは何かということを私たちはね、しっかりと頭に入れなければいけない。ルターがこういうことを言いました。あの宗教改革のルターですね。人は常に神かさもなくば偶像を持つ。だから私たちが先ほどから神の偉大さですか、これほどすごい方なんだということを見ていきますね、仰ぎ見よっていうね、神様の呼びかけあったでしょ。このプロセスを、この営みをやめた時点で私たちは自分の見ているもの、やりたいこと、こう望んでいるものを何かにイメージさせて投影させながら生きていっちゃうんですよ。何でもそうです。何でもそうです。例えば、教会に行くときに誰々さんに会いたいなと思って、ね、あの人、すごく僕に良くしてくれるからって言ったら、その人が偶像になっちゃったんです。ですね。で、牧師先生、私にいいこと、牧師先生すごいかっこいいからとかね、かっこいいからじゃないか。でもなんか、こう、依存しちゃったりとかね。あるでしょ。日本ではね、この仏教の中でも教祖主義っていうのがあるんですね。この教義でなくて、その、 教祖って親鸞であるとかそういう主義になると。だから神の教えではなく、神の教えを聞いて神を礼拝するのではなくて、その用いられている器を持ち上げちゃうっていう、この偶像礼拝のね、このやっぱりそういうものを持ってるって言うんですね。だから何でもそうなってしまいます。だから神の恵みと賜物を神ご自身にしてしまうんです、全てを。これから見ていくと、この木というのは神が作られたものでしょ。でその木を取って神にしてしまうという、いうことをしてしまう。だから人は常に神かさもなくば偶像を持つです。だからね、偶像ってね、あの罪、あのなんか貪りも、あの貪るものもそうなんですけども、良いものだと言われているものでさえそれを神より前に置いてしまうならば偶像になります、ですね。すごくすごく気をつけなければいけないわけですね。で続けて読むと、鉄で細工するものはナタを使い、炭火の上で細工し、金槌でこれを形作り、力ある腕でそれを作る。彼も腹がすくと力がなくなり、水を飲まないと疲れてしまう。木で細工するものは、はかり縄ではかり、朱で輪郭を取り、カンナで削り、コンパスで線を引き、人の形に作り、人間の美しい姿に仕上げて、神殿に安置する。彼は杉の木を取り切り、また、ウバメガシやカシの木を選んで、林の中で自分のために育てる。また、月桂樹を植えると、大雨が育っている。これは人間の焚き木になり、人はそのいくらかを取ってたたまり、またこれを燃やしてパンを焼く。またこれで神を作って拝み、それを偶像に仕立ててこれにひれ伏す。その半分を火に燃やし、その半分で肉を食べ、炙り肉を炙って満腹する。また温まって、ああ、温まった、熱くなったという。その残りで神を作り、その自分の偶像とし、それにひれ伏して拝み、それに祈って私を救ってください。あなたは私の神だからという。もうこれ必要ね、説明必要ないですよね。この愚かしさ、滑稽さですね。木にしか過ぎないものをね、自分たちのこの何ていうの、燃やされるこの燃料となっているものを救ってくださいと言って拝んでいるという愚かしさ、虚しさがあるわけなんですよね。で、こうやってね、この神以外のものを拝んでいくと、こういう愚かなことをしてってしまう。でも、そのもっとひどいのは、それをしていることにさえ気づいてないわけなんです。18節、愚かだということを気づいてない。彼らは知りもせず悟りもしない。彼らの目は固く塞がって見ることもできず、彼らの心も塞がって悟ることもできない。彼らは考えても見ず、知識も英知もないので、私はその半分を火に燃やし、その炭火でパンを焼き、油を炙って食べた。肉を炙って食べた。ね、その残りで忌み嫌うべきものを作り、木の切れ端にの前にひれ伏すのだろうかとさえ言わない。灰に憧れる者の心は欺かれ、惑わされて自分を救うことはできず、私の右の手には偽りがないのだろうかとさえ言わないと。目が塞がれている。わからなくされている。で、先ほど読んだ詩篇の115編は、これに信頼するもまたこれと同じである。だから、偶像に感覚がないように、それに信頼していくと、どんどん自分も偶像のようになってしまう。無感覚になってしまう。分からなくされてしまう、思いが暗くされてしまう、という、ようにされてしまうわけなんですね。本当にこれは、私たちのもう毎日のこのプロセスですね、霊的な歩みですね。神様とのどう、この偶像拝んでるっていうのは一体何かって、無感覚、思いが暗くされている、分からなくなってしまっているという、そういう状態の中で、私たちが霊の目によって、御霊によって、本当に神から知識が与えられ、また信仰によって神から力が与えられていくという、この葛藤とせめぎ合いの中に私たちは生かされているわけなんですね。そしてヤコブよ、これらのことを覚えよ。イスラエルよ、またね、これ対してね、ヤコブ、イスラエルと呼んでます。あなたは私のしもべ、私があなたを作り上げた。あなたは私自身のしもべだ。イスラエルよ、あなたは私に忘れられることがない。私はあなたの背きの罪を雲のように、あなたの罪を霞のように拭い去った。私に帰れ、私はあなたをあがなったからだ。呼びかけて、そして先ほどは、あなたが作ってる偶像だったね、この人々が作ってる偶像ってありますけど、私たちが作られてるものなんですね。作ってるんじゃなくて、 そしてですか、罪を雲のように霞のように拭い去ったと。だから帰れ、この帰れという言葉は悔い改める言葉です。悔い改めの言葉ですね。簡単ですね。帰るっていうことです。悔い改めるのは、悔い改めと反省が違うのも分かりますよね。ああ、私は本当にダメな人間です、本当にダメな人間ですって言ったら、これ反省なんですよね。悔い改めはそこから神に顔を向けることです。神の方に向くことです。こんなに許してくださる神がおられるのに、いやいや、私は許されなくていいです、あ、私はもう許される資格はありません。これは悔い改めてください。反省です。私は反省得意です。悔い改めはなかなかしない。悔い改めることができるのはね、神様のこの慈しみ深さを知ることです。神は拭い去ってくださる方、罪を消え去らせてくださる方です。この方のところに行くことです。へりくだることです。そして天よ喜び歌え、主がこれを成し遂げられたから、地のどん底よ喜び叫べ、山々を喜びの歌声を上げよ、林とそのすべての木も、主がヤコブをあがない、イスラエルのうちにその栄光を表されるからだ。今ね、このあがないがイスラエルの民がなされて罪が許されたということで、今度被造物がどっと喜んでる。さっきはなんか異邦のね、諸国の民がね、こう喜んでる姿がありましたけど、今度はもう被造物が、自然界がどっと喜んでるというね、神様の最高作品である被造物、いや、イスラエルがあがなわれると、それに波及して被造物も喜ぶんです。で、これはアダムにまで遡る。つまりアダムが、神がご自分の形に作られて、そのアダムが罪を犯して神から離れたら、血も呪われてしまったんですよね。で、同じように今度はキリストにあってあがなわれるのであれば、今度はそれに連なって被造物も解放されるという、そういうのがあがないの神様の計画です。だから私たちは御霊の初穂と言われてるんですね。このローマの8章を読むと、御霊の初穂と言われてます。初穂ということは収穫があるわけですよね。御霊の働きというのは、そのこれから来る収穫のごく一部、この最初に与えられてこのものですね。イエス様を信じて受け入れましたというクリスチャンがいるということは、後に世界が贖われるこの前触れになってるんです。イエス様が再臨されたら、この地上は変わります。環境問題の最高完璧な解決方法は、イエス様来られることです。イエス様来られることです、ですね。だからといって環境をね、汚染してはお世辞いいよって話じゃないんですけども、イエス様が戻って来られることによって、神がもともとお作りになっていた形に戻してくださいます。そして今ここで被造物が本当に賛美しているわけなんですね。素晴らしいですね。で、あなたをあがない、ここから新しいところに入って、もっとね、ここの24節からなんていうのかな、今まで話したことと同じことがするんですけども、もっとこうグイグイグイグイ中に入ってって、超すごい話をします。あなたをあがない、あなたを母の胎にいる時から形作った形はこうせられる。私は万物を作った主だ。私は一人で天を張り巡し、ただ私だけで地を押し広げた。私は自慢する者などの印を破り、占い師を狂わせ、知恵ある者を退けて、その知識を愚かにする。だから知恵があるとか、そういうものっていうのを、占いとかね、バビロンの中に彼らいますから、それを狂わせるぐらいの予言をこれから与えるということですね。私はあなたのしもべの言葉を成就させ、私の人たちの使者たちの計画を成し遂げさせる。エルサレムに向かっては人が住むようになるといい、ユダの町々に向かっては町々は再建され、その廃墟は私が復興させるという、そうですね。このイスラエルが、イスラエル人が帰還して、そしてエルサレムで再建をします。このエズラ記とネヘミヤ記を見たらそれ出てきますね。で、淵に向かっては干上がれ、私はお前の皮顔を枯らすという。私はクロスに向かっては私の牧者、私の望むものことを皆成し遂げるという。エルサレムに向かっては再建される、神殿はそのもといが据えられるとあります。ちょっと待ってくださいね。 ここで、川顔を枯らす、干上がれといってクロスが出てきましたけれども、バビロンの町で起こったことを具体的に予言をしています。バビロンの町、都というのは世界の七不思議に入る強大な要塞化された町であり、中においてはこの神殿があり、またもう本当に黄金というか、その最新の技術を使ったあの空中庭園をはじめとするですね、町でありました。ユーフラテス川が町の真ん中を通っていました。そして今言ったように、この要塞化されているんですが、ダニエル書の5章を読みますと、なんとその一夜のうちにあっけなく陥落するんです。どうやってなのかなんですね。で、クロス王はこのユーフラテス川の支流のこの一つの流れをですね、その上の部分、上流の部分をせき止めて迂回させたんです。で、そうすると水かさが減ってって、その間にできた空間から入っていきましたですね。ここで言っている干上がれ、私はお前の川顔を枯らすという、これがその通り成就したんですね。で、なんと名前が出てきたわけです。いいですか。紀元前の190年ぐらいですよ。で、実際にクロスがバビロンに侵入したのが539年ですから、約150年の間に前にこれを言っているんですね。でですね、あまりにもこれから見ていくともっといろいろ出てくるんですよ。これから説明しますが、具体的に細かいところで成就しているので、いや、これイザヤ書いたんじゃないの、じゃないよっていう話が出てくるんですね。第一イザヤ、第二イザヤとかでですね、この第二イザヤ、40章以降はですね、第二イザヤ、第三イザヤと呼ばれて、後期に書かれたんだっていう話が出てくるんですよ。わかりました。その起こった後に書いたから、これだけこの詳しく書いているんだと。で、これの一番の問題は、他の箇所でイエス神様が終わりのことを初めから話すというのも何度も何度も読んだでしょ、うん、後から後知恵でそれ書いたら、そんなことを言ったら意味がないじゃないですか、うん、そしてこれをキリスト教会の人たちが言ってることが実に愚かしくてですね、なんでかっていうと、新約聖書でイエス様ご自身がこの、イザヤが言ったって言ってるんですね。この第二イザヤとかなんだかって言って、イザヤが書いたんじゃないって言ってるところも引用して、このイザヤが言ったと福音書の中に書いてあるんです。ですか。つまりイエス様以上に私たちは知ってるんでしょうか。イエス様が言ってるんだから、もうイザヤですよ、うん、ですね。でですね、牧者と言ってます。すごいね。で、先ほど質問あったんですよ、異教徒のクロス王が牧師になっちゃいました。やばい ね、神徒の神主さんがね、牧師やっちゃったらまずいじゃないですか。でも、そういう思いをはるかに超えたことを神様が行われて、まあ、当時はね、まあ、牧者といっても教会の牧者と違って、指導者ね、指導者みんなこの牧者、王を含めて牧者なんですけども、いずれにしてもすごいことです。で、続けて読むと、主は油注がれたものをクロスにこうすられた。 私は彼の右手を握り、彼の前に諸国を下らせ、王たちの腰の帯を解き、彼の前に扉を開いて、その門を閉じさせないようにする。私はあなたの前に進んで険しい地を平らにし、聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜きをへし折る。私は秘められている財宝と、密かなところの隠された宝をあなたに与える。それは私が主であり、あなたの名を呼ぶ者、イスラエルの神であることをあなたが知るためだ。はい。一節ご覧ください。油注がれたもの。これをヘブル語の通りに読みます。メシアクロスにこうせられた。もう一回言います。もう一回っていうか、これをギリシャ語に直します。キリストクロスにこうせられたと書いてあります。そこまで言った。牧者とも呼び、メシアとも、油注がれた者とも、この呼ばれたクロスが もちろんクロス自身がキリストではないですね。キリストを表している、神様に任命を受けてキリストを予表しているということですが、先ほど歴史で成就したということを、これ書いた人はヘロドトスっていう、歴史ヒストリーっていうね、ヘロドトスの歴史っていうところに書いてあります。当時のバビロンの町が高さ90メートル、幅24メートルの城壁に取り囲まれました。考えられます？90メートルですよ。で、幅が24メートル、戦車が6列並んで走ることができるそうですね、この城壁の上を。で、65キロにも及ぶものです、周囲が。で、聖堂の100もの門があり、250もの見張り塔がありましたね。だから 上から侵入するならもう矢が飛んでくるし、で、地下を掘ろうとも、地下は地下11メートル、無理だね。いわゆる文字通り難攻不落ですよ。で、バビロンに暮らす住民の20年間分の食料の備蓄があったんです。で、包囲するにも包囲してる方が疲弊して戦うことができなくなってしまう。しかし今ここで読んだのは、王たちの腰の帯を解いたって言ってます。先ほど話したように、ダニエル書5章にそのバビロンが陥落した話が書いてあります。で、その直後に直前に何やったかというと、ベルシャサルというバビロンの方が宴会を開いてました。貴人を呼んでですね、もう大宴会を開いて、そして、エルサレムの、から取ってきた神殿の、この神殿の器です、金銀の器とか、これ持ってきてです、それを使ってこのバビロンの神々をね、賛美したって書いてますね。すごい冒涜的なことを行ったんですね。で、みんなエベレケになって、もうランチキ騒ぎになっている時にですね、この白い、壁のところにこの人間の指が現れて、そして何か物を書いたんですね。で、腰がもうガタガタに震えてですね、もう関節が外れるっていう、ほら、僕、骸骨がなんかこうガタガタ震えてるのあるじゃないですか。あんな風になっちゃってですね。そして、ベルシャザルのおばあさんであろうと思う、この、王母と言われる人がね、このダニエルっていうものがいるから連れてきなさいと、これ解き明かすことができるよと。でダニエル連れてこられたんです。でダニエルが、このもうあなたは高ぶっているとベルシャサルに言ってね。であなたはこの息を作っているこの神に頼ることをせず、金や銀、これらの神々をね賛美したと。でそういうふうに、この、咎めた後に解き明かしをしたんです。この国は二つに分かれて、あなたの、この罪は天秤に計られて、そして滅びるということをね話した。そしてその世に殺されたって書いてます。何が起こったのか。先ほど言ったように、傘が水かさを低くすることによって水門の下を通っていくことができました。しかしですね、その川のこの壁、岸のところはどうなっているかというと、全部そこにも巨大な壁があるんですよ。作られてるんです。だから入ったところで侵入することはできないんですね。で、唯一、この、この橋があるところがあって、その橋のところにあるこの門、聖堂の、もうものすごい硬い門があるんですね。で、その硬い門から入ればなんとかなりますけれども、当然そこは硬く、門番がいて、防備されているわけです。ところがその時、乱痴騒ぎで、 みんなヘベレケになっていて、なんと門番までも酔っ払ってたんです。でそのまま入って、そしてペルシャ人を殺して、住民たちは 2,3 日自分たちの都が陥落したことさえ知りませんでした。それだけあっけないものだったんですけど、見てください、腰の帯を締め解いたって、このガタガタになった姿ですよね、この腰が。そして扉を開いたと。で次にこの3節では秘められ、あと聖堂の扉を打ち砕きっていうのあるでしょ、2節にね。でこれも成就して、宝をこの密かなところに隠れたあなたに与える、このクロスにね、バビロンにあるこの宝が与えられたということがことごとく成就したわけなんです。それでいいですか、私のしもべヤコブ、あなたが選んだイスラエルのために私はあなたをあなたの名で呼ぶ。今読みましたね、このクロスですね。あなたは私を知らないが、私はあなたに肩書きを与える。私を知らないっていうのはこの人格的に知らないということですね。神様まだ知らない、だからイスラエルの神を信じているものではなくて異教徒だということです。で肩書き与えられました、牧者であるとか油注がれたものと。私は神で主である他にはいない、私の他に神はいない、あなたは私を知らないが、私はあなたに力を帯びさせる。それは火の出る方からも西からも私の他に誰もいないことを人々が知るためだ。私が主である、他にはいないですね。これがはっきりと分かるのは、第二列歴代史の最後とエズラ記の最初ですね。霊に、主の霊によって奮い立ったんです、このクロスがね。そして主がこう言われると言って、命じられると言って、ユダヤ人たちはエルサレムに行って神殿を建てなさいと、あなた方の神のために神殿を建てるんだと、ヤーウェの名を使ってこのクロスが命令をしたわけです。じゃあクロス本人はヤーウェの信仰を持っているものかといったらそうじゃないと。このことによってクロス本人も含めて諸国の民が、もうこの異邦の異教徒の神がね、あ、異教徒の間違った、王が、ヤーウェに動かされていると、イスラエルの神に動かされているということによって、この方以外に神はいないということを示したというんですね。で次7節に、私は天、光を作り出し闇を創造し平和を作り災いを創造する、私は主、これらすべてを作るもの。はい、光を作り出すだけじゃなくて闇をも創造したと。平和を作るだけじゃなくて災いを創造するっていう言葉が書いてあります。でこれね、クロス王の信じていたゾロアスター教を意識していると考えられます。ゾロアスター教というのは光の神と暗闇の神という二元論です。ですね。ちょっとスターウォーズみたいな世界です。ね、この光の神と闇の神が戦っている。しかし私たちが信じている神はそういう神ではありません。私たち信じている神は闇をもお作りになる。これお作りになるって言っても、その罪を生み出すという意味ではありません。ではなくて罪をも支配しておられる。ご自分の手に置いておられる。闇をもご自分の手に置いておられるんです。創世記にはね、初めに神が天と地を創造した。何ですか？地は混沌として、あるいは暴漠としていて、そして暗闇の上に、ね、この神の霊がうごめいていたと。もうこの時に闇があったんですね。闇をも神は支配しておられるんです。これがですね、キリスト者の信仰の醍醐味なんですよ。しばしこの世に悪いことが起こるから、なんで愛の神がそんなことをお許しになるのかということによって、神を信じられない不可知論であるとか無神論であるとか、そのようなチャレンジを受けますけれどもね、私たちの神は理解する神ではないですね。理解するというのは、その人間の理解力で理解する神ではありません。こういう闇の中でも光として生きることのできるように、生きるようにしてくれる命の神です。戦争のような、あるいは裏切りのような、そういういろんな生々しいことが起こって、病気であるとか嘘偽りであるとか、 いろんな生々しいことが起こっていても、それに神が付き合ってくださって、そしてその中でご自分もいてくださって、そしてその悪いと言われているものも、すべてを働かせて、益としてくれる、あるいは善としてくださるということをご計画にしておられる神様です。普通だったらゴミに捨てるような、例えばあの日本、ドイツに長く住んでるね、日本の人と話したことあるんですよ。で、昔はね、ドイツはね、大トロの部分っていうのは油だから捨てたらしいんですね。日本人が聞くと、やべえってなって、で途中で、そこは一番高く売れるよっていうことを知ってですね、今はそういうことはしてないらしいんですけど、そういう捨てるようなもの、一番ダメだっていうものを最も良いものに変えてくださる神です。その究極が十字架でしょ。十字架というのはローマに反逆する者たちを見せしめのためにする極刑でありました。そして無実な方をね、を妬みによって、政治的な思惑によって宗教指導者がやった、もう罪の結集ですよ。で、私たち ロマンチックにね、十字架っていつも考えるんですが、っていうかそのいろいろそういうイメージでね、ステンドグラスとか、違いますよね。イスラム国が今やってることそのものが、あれがまさに十字架でローマがやってるんですよ。それを永遠の救いに変えてくださった、罪の許しに変えてくださった、愛の行いに変えてくださった、光に変えてくださった方です。だからそういう意味が全部ここに含まれていて、神様は全てを作るものであります。そして天よ、上から滴らせよ、雲よ、正義を降らせよ、地よ、開いて救いを実らせよ、正義と共に芽生えさせよ、私は主、私がこれを創造した。素晴らしいですね。この神様は義について、正しさについて、天から露が降りてくるようなもので、賜物であって降らせてくださるものであるって書いてあるわけです。で、これがキリスト者の信仰による義なんですよ。私たちの義じゃないんですよ。義というのはこの降らせてくれるものであって、そして神が義であって義を行いをしてくださったということを私たちはプレゼントとして受け入れるものなんです。それで私たちが受け入れて信じているものをも神は義と認めてくださる、宣言してくださるので、それで地上に救いが芽生えるんですよ。これ実らせよって書いてあるでしょ。で、救いが芽生えると、救われた者たちがここの世で生きていることによって神の義が広がっていくんです。だから正義とともに芽生えさせよと書いてあって、完成するのがイエス様が戻ってこられて世界を変えられる時ですね。イザヤ書ってもう新約ですね。旧約の中の新約です、ですね。そして、ああ、陶器が陶器を作るものに抗議するように、自分を作ったものに抗議するもの、粘土は形作るものに何を作るのかとか、あなたの作ったものには手がついていないなどと言うであろうか。ああ、自分の父になぜ子供を産むのかといい、母になぜ産みの苦しみをするのかというものと、非常に、滑稽な話が書いてあるわけですけど、これを私たちがやってしまうわけですね。で、これローマの9章に引用されているところですね。この、陶器が陶器師に向かって、なんでこういうふうに作るのかっていう、陶器師の勝手だろうってな何したって構わないだろうって、これ神の主権です。で、なんでこんな話をしているかと言ったら、ユダヤ人にとって自分が救いをもたらされる、いわゆる救い主はダビデの家系から出てきて、そしてユダヤ王国を作るというシナリオなんですよね。事実そう書いてあるから。ところが今どんでん返しのようなことが起こって、異教徒である人がユダヤ人の救いを実現させて、そしてペルシャ帝国になることによってエルサレムに戻って神殿を建てることができる、ユダヤ帝国ではなくペルシャ帝国なんですよ。 だから受け入れられないっていうか、なんでそうなんですかっていうふうになっちゃうわけです。プライドっていうか、なんていうかな、ところが神はなんでそうやって私に抗議するんだって言ってるんですね。でここが私たちがいつもね、いい意味で踊る、いい意味で悔い改めていきたいんですよね。何かって言ったらね、神はもうこんなどんでん返しのような、もう私たちの思いを変えてすごいことをしてくださる神様でしょ。だから悔い改めて、神様こんなことされるんですか、もう本当に私のもう視野は狭かったですよ、ごめんなさいって、こうやってね笑いながらね悔い改めるような、ちょうどアブラハムが、このサラが笑いながらイサクが生まれたことを喜んでいたような、そういう悔い改めですね。今ここで神様おっしゃってるのは、私たちがね頑張って義だ正しいって言ってるのね、こんなちっぽけなものないんで、笑わかせてくれるような義がね、神様の与えてくださる義なんですね。素晴らしいですね。こういう本当に素晴らしい神様に私たち仕えています。で続けてイスラエルの聖なる方、これを形作った方、主はこうおっしゃられる。これから起こることを私に尋ねようとするのか、私の子らについて、私の手で作ったものについて私に命じるのか。今ね言ったように、こうすべきですよ、ああすべきですよって命じるのかということです。この私が地を作り、この上に人間を創造した。私は私の手で天を引き延べ、その万象に命じた。私は勝利のうちに彼を奮い立つ、これクロスですね、彼の道を皆平らにする。彼は私の町を建て、私の補修の民を解放する。代価を払ってでもなく、賄賂によってでもない、万軍の主は仰せられる。そうですね、さっき言ったように、何の理由か世界史見てもわからないんですよ。ユダヤ人を解放したっていうのが、他のところは征服されてるのになんですよね。でね、これ実際の選ばれてた民、神の証人となっているイスラエルの民もそうなんですけれども、これね、ユダヤ人がね、こうこうこうやったからね、こうこうこうなんだってことよくあるんだよね。ユダヤ人陰謀説とかなんだかって言ってね、こう例えばこのアメリカ、イスラエルの国が建国されたのは、このアメリカがこのなんかいろいろやったからだとかってね、こういろいろ理由つけるんだよ。無理無理無理無理ちゃんとイスラエル、中東の歴史を調べてないですね。ユダヤ人は当時はユダヤ人自身が反対してました、イスラエルの建国に。それ一つはありえないで、ちょこっとでもね何かするとすごい迫害されるわけですよ。主権を、ユダヤ人が主権を持った国なんてやったらまずい、みんな思った。で、あの人ね、後に首相になった女性で、ああやだ、
そうだ、
ゴルダ、ゴルダ首相で、ゴルダさんがたった10ドルのお金で、10ドルからなんか100ドルかちょっと忘れたけど、それだけで持ってきて、そしてアメリカにいるユダヤ人の富豪、金持ちたちですね、で話をして、そしたらもう何百万ドルのねものを今度持っていくわけですよ。だから反対している人たちがどんどんどんどん、これがそうじゃなくてサポートするようになっていって、アメリカ合衆国は最初にイスラエルだっていうことを建国の宣言した時に認めた国なんですけど、みんなね一枚岩じゃなかったんです。で今ねアメリカがなんだかなんだかって言ってるんですよ、オバマさんのことでね言ってるけどね、あれ全部神様されてるんです。普通に考えたらアラブなんですよ。当時も、あの時トルーマンだ、原爆を落としたけれども、素晴らしいね大統領ですよ、イスラエルについてはね、まあ、それはちょっとあれですけども、原爆についてはトルーマンはお母さんがクリスチャンだったんですけども、彼自身はどうだったか分かんないですけどね、まあ、神様は信じてた。でもそうじゃなくて、国務省は大反対だったんです。もういじめに近いことをやってた、熾烈な政治戦だったんです。だってアラブにオイルがあるんですよ、石油が。だからそんなことやったらとんでもないって言って、アラブと関係持てないって。でもかろうじてイスラエルを認めたんです。だからベングリオンはユダヤ教徒、熱心なユダヤ教徒でも何でもなくて、世俗、普通の世俗的な人でした。にもかかわらずこう言ったんです、イスラエルで奇跡を信じない者は現実主義者ではない、リアリストではないってこう言ったんです。でさっき言ったように、イスラエルについて話すときには無神論とか不可知論じゃんって言ってる人も宗教的になるんですよ。神でないとできない、だから賄賂じゃなかったんだよって。まあ、クロス王について今ね、もうちょっとリアルにこう今の現代イスラエルにね当てはめて話しましたけれども、 それで次です。主はこうおせられる。エジプトの産物とクシの商品、それに背の高いセバ人もあなたのところにやってきて、あなたのものとなる。彼らは鎖につながれてあなたに従ってき、あなたにひれ伏して、あなたに祈って言う。神はただあなたのところにだけおられ、他にはなく他に神々はいないと。はい。先ほど言ったように、このエジプトもペルシャによって征服されるんですね。クシもペルシャによって征服されるんですね。セバっていうのはあのシェバのあそこですね。イエメンのあたりかな。サウジアラビアの近く、あそこのあたりですね。で、そして、ひれ伏すんだって言ってるんですね、あなたに。で、これは、イスラエルに、あの、この、クロスがユダヤ人にだけ、これ神殿を作って、神を拝みなさいとこう言ってるのを見てですね、このエジプトとかクシュもセバも、本当にここに神がいると。他に神々はいないと。と言って、異邦人の国々も、この南の強い国々も、このイスラエルの神を崇めるようになるというご計画なんです。だからクロス王を通して、こういう、他の国々も神様を拝むようになる、崇めるようになるんだという、そういう、予言なんですね。でですね、イスラエルの神、神の主よ、救い主よ、15節です。誠にあなたはご自分を隠す神。ここが、私たちが理解しなきゃいけないことですね。あそこ第一コリントに書いてますね。私たちの目で見たこともないもの、耳で聞いたこともないもの、ここに思い浮かんだこともないことを神を愛する者たちに用意してくださるってあるでしょう。神はご自分を隠される方です。どういう意味かというと、その全く隠すということじゃなくて、そのご自分を求めるもの、ご自分に仰ぎ見るものには、これはっきり次に出てきますけど、はっきりと表されるんですけれども、そうでないものたちにはこの隠すっていうか、その見えなくさせるっていうか、そういう方なんだよということなんです。私たちフラストレーションがよくたまるじゃないですか。なんでこんなにはっきりしてるのに分かってくれないんだとか、なんでこっちなのにこうなんだって。これ神がある意味でなされていることであって、耳のあるものは聞きなさいで、ね、イエス様よく言われるでしょ。全員を説得しようとはイエス様されてない。見えるから幸いだと、聞いてるから幸いだと、イエス様が言われたことを神様は行われて、で、それをやってね、そういう神の働きを見えないようにされているのは、この偶像礼拝だって、また出てきます。16節ですね。偶像を細工する者もどもは皆恥を見、皆共に恥ずかしみを受け、恥の中に去る。イスラエルは主によって救われ、永遠の救いに入る。あなた方は恥を見ることなく、いつまでも恥ずかしみを受けることはない。この二つも対比されてますね。偶像をする者は恥を見ると。で、この恥を見るっていうのは一体何かって言ったら、失望する、がっかりする、外れるっていうことです。イエス様が蘇ったのに、まだ開かれていない、目が開かれていない二人の弟子がいたでしょ。エマオの途上に行く、エマオの村に行くね。私たちはこの方こそが、イスラエルを救ってくださる、あがなってくださる預言者だと思いましたって言ったでしょ。あれが恥を見るです。ずっと信じてんのに、その通りにならなかったって。超恥ずかしいじゃん。失望っていうふうに怒ることもできます。がっかりしてしまってるって。で、偶像はがっかりするよ。しかし、イスラエルには救い。だから、裏切らない。神様は真実な方。天を創造した方、すなわち神。地を形作り、これを仕上げた方。すなわち、これを固く立てられた方。これを形のないものに創造せず、人の住処にこれを形作られた方。誠にこの主がこうおせられる。私が主であり、他にはいない。私は隠れたところ、闇の地にある場所では語らなかった。ヤコブの子らに虚しく私を尋ね求めようとも言わなかった。私は主、正義を語り、公正を告げるもの。はい。想像するときに形ないものから形あるものに作られたわけですよね。わかりますね。区別されたという言葉が創世記の一章に出てきます。光と闇に区別した。この空と、なんだっけ。空と 海とに、ね、水とに分けられた、そして陸を分けられた、でこの分け分け分けして、この形あるものを神が作ってくださったと同じように、私たちにも神が啓示を与えられて、ご計画をはっきりと示されて、今は混沌のように見えて、形ないもののように見えて、そして目が隠されているものには見えないけれども、聖なる方につながれているもの、選ばれているもの、聖なるものとされた者たちにははっきりと見えるようにしてくださって、虚しく、つまり訳も分からず、これを求めていくっていうふうにはなっていない。正義があって公正があるんだよっていうことです。そして20節、諸国からの逃亡者よ、集まってきて共に近づけ、木の偶像を担う者、救えもしない神に祈る者らは何も知らない、告げよ、証拠を出せ、共に相談せよ、誰がこれを昔から聞かせ、以前からこれを告げたのか、私主ではなかったか、私の他に主はない、正義の神救い主、私を吠いて他はにはいないと。諸国からの逃亡者っていうのは、さっき言ったようにクロスローが攻めてって、その攻めてったところから逃げてった人たちです。で、この異邦人に対しても偶像を捨てなさいと、私において他は神はないんだよと言っています。で、地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ、私が神である他にはいない。この地の果てって言ってますから、すべての民族ですね。神を仰ぎ見よ、先ほどからずっとね、神を仰ぎ見る。もう今日は何て言うかな、これですよね、もう神を仰ぎ見る。これさえすれば救われるんです。さっきからずっと見てますね。神を仰ぎ、神を見てるか 見られてないかによって救いが来るか来ないか。私は自分にかけて誓った。私の口から出る言葉は正しく、取り消すことはできない。すべての舌は私に向かって鏡、すべての舌は誓い、私についてただ主にだけ正義と力があるという。主に向かって生きり立つ者は皆主のもとに来て恥じいる。イスラエルの子孫は皆主によって義とされ誇る。はい、なんか聞いたことある言葉出てきません？23節で、すべての膝はかがんで、すべての舌は誓っている。何ですか？ピリピ書にありますね。イエス様が十字架にこのつけられるまで従順でやられて、そして神がそれを引き上げて、イエス様をこのあらゆるものの天の上に置かれてですね、すべての名に勝る名を与えられて、すべての膝がかがんで、すべての口が告白して、主イエスキリストが、主イエスが神であると、どうだっけ、イエスキリストが主であるかな、告白する、と言うと、この方を今生きている時に受け入れれば救い主になられます。主と言えます。救ってくださる主であります。でこの方を認めない者にとってもイエス様は主であられます。救う主ではありません。裁かれる主ですね。恐ろしいですけども、その時は強制的に、嫌悪がなしにイエスが主であることを認めざるを得ないですけども、その時に認めているっていうのは、その自分の自発的な愛を持ったそのイエスが主ですっていう告白ではなくて、苦々しく歯ぎしりして認めざるを得ないという、そういうことですね。生きり立つ者は恥じると書いてますよ。で、25節にはイスラエルの子孫、これが実際のイスラエルの肉の子孫も究極的にそうだし、そしてアブラハムの信仰に習う異邦人であっても信仰を持つ者がね、この義とされると誇るということですね。で、46章からもっと具体的な、その偶像を拝んでいた国、そしてイスラエルを虐げていた国、つまりバビロンについての話が書いてあります。ベルはひざまずき、ネボはかがむ。彼らの偶像は獣と家畜に乗せられ、あなた方の運ぶものは荷物となり、疲れた獣の重荷となる。彼らは共にひざまずく。彼らは重荷を解くこともできず、彼ら自身も虜になっていく。私に聞け、ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りのものよ。体内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれたものよ。あなたが年を取っても私は同じようにする。あなたが白髪になっても私は、背負う。私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう、私は背負って救い出そう。このベルもネボも、バビロンの神です。で、 当時の異邦の国々は先ほど言いましたようにそれぞれ代表する神がいて、例えばモアブだったらケモシという神がいるとかですね、代表する神がいて、その神と神が戦っているというふうに見ていました。もし戦争するときには、そして負けるとですね、その神がその相手の神を打ち勝ったという考えなんです。で、今逃げてるんです。ペルシャによって滅ぼされてバビロンの町から逃げてってるんですが、なんと彼らはその神を運ばなきゃいけなかったのね。で、これいろいろ荷物あるじゃないですか。で、一生懸命難民状態になってるんですよ。難民状態 で難民状態になってるんだったら、なもう一番大事なものを運べばいいんだよね。まあ、シリアの人たちがね、こう逃げていくときっていうのは必ずスマートフォンがあるんだよね。で、どんなに貧しくても、これはもうでもよくわかりますよ。だってもう全ての情報がね、どうなってるかっていうことを知るためにはもう 彼らの命の綱になるわけですよね。だからスマートフォンがあるっていうのは本当その通りだなと思うんですけれども、バビロンの人たちはそのスマートフォンがこのネボであってベルだったんですよ。運ばなきゃいけなくて重荷になるって情けないじゃないですか、自分の神様が。しかし私の方が運ぶよ、私が支えるよ。で、小さな時からイスラエルの最初の時からじゃなくて最後まで責任を持って私はあなたを運んであげるよって。私たち時々感じますよね。なんか信仰生活してるとなんか自分がなんか神様運んでるかのように、そしたらね、その時の神様っていうのはね、イエス様じゃないですよ、偶像ですよ。イエス様なんて言われました？疲れてるもの、重荷を持ってるものは私のところに来なさい、私があなた方を痩せましたけど、イエス様が重荷を十字架で負ってくださいましたですね。そして最初の時だけじゃなくて終わりまで、老人になるまでなんです。完成させてくださるんです。いろいろ私たちは通って試練も通るし、つまずいてしまうかもしれない、本当に失敗をしてしまう。しかし立ち上がって憐れみによって、そして必ず主は最後まで運んでくださるわけなんです。では5節です。私を誰になぞれて比べ、私を誰と比べてなぞれるか。袋から金を惜しげなく出し、銀を天秤に測る者たちは金細工人を雇って、それで紙を作り、これにひざむずいてすぐ拝む。彼はこれに肩を担いで運び、下に置いて立てる。これはその場からもう動けない。これに叫んでも救えず、悩みから救ってもくれない。このことを思い出し、しっかりせよ、背く者の願いを心に思い返せですね。今偶像のぬかしさを書いて、そしてこのことを思い出し、しっかりせよと。背くものらよ。だから偶像礼拝、バビロンの偶像礼拝に影響を受けてしまっている離散の民なんですよ。思い出しなさいと、初めの時から語ってるじゃないかと。遠い大昔のことを思い出せ。私が神であり他にはいない、私のような神はいない。遠い 大昔、ユダヤ人にとってはアブラハム、イサク、ヤコブ、その時に彼らをご自分の民にするという約束を与えられた。大いなる国民にすると約束を与えられて、あなたによって諸国は祝福を受けるという約束を与えられた。で、この神は変わらないよと。私は終わりのことを初めから告げ、まだなされてないことを昔から告げ、私の計り事は成就し、私の望むことをすべて成し遂げるという。私は東から猛禽を、遠い地から私の計り事を行う者を呼ぶ。私が語るとそれをすぐ行い、私が計るとすぐそれをすると。はい、終わりのことを初めから告げる方です。このクロスのことを初めから告げられたと同じように、神は終わりのことを初めに告げられる方なんです。すごいですね。いいですか、私たちの信じている神様の中に入れられているということは、終わりのことを前もって経験するというか、見せられている民なんだということを忘れないでください。ですか、アブラハムにね、神様が語られたことっていうのは、実はね、将来に再臨までの話をしてるんですよ。あなたによって全ての民は祝福を受ける。イエス様の時代に、この今私たちがイエス様を信じている、ユダヤ人のイエス様を信じている、そして最後には彼ら自身も救われるというね、この神の国に至るまでの契約をアブラハムと結んでくださって、初めの時に終わりのことを語ってくださいます。私たちの救いもそうです。イエス様を信じました、どうですか。先ほどバプテスマを受けてもう間もないね、兄弟姉妹話聞きましたけれども、でそこで信じましたって言った時にこういう約束があります。 誰でもキリストのうちにあるならば新しく作られたものです。古いものは過ぎ去りました。次何て書いてます？見よ、すべてが新しくなりました。いつですか、すべてが新しくなるのは？であって創世記の21章から2章かな、最後の新しいエルサレムでそれが宣言されてるんですよ。新しいエルサレムが自分のうちにもうすでに始まってるんですよ。終わりから最初から終わりのことを告げてくださる神で、そして私たちはそれを信じてる。だからエホバの証人のような異端の人と会ったら、救われてますかって言っても答えることはできない、死ぬまでわからないんですよ。しかし救われた完了形で言ってるんです。私たちもう終末を私たちは自分の中で経験できているんです。あとなんで生きてるのってなったら、それはその神様がもう完成しておられる技を少しずつこの目で見える形でね、この地上に押し流していくというか、さっきの荒野に荒野に川が流れるっていうのと同じように、この地上にもこの終わりに起こることをこの前もって前触れのようにね、こう神様がどんどんどんどん表してくださるわけなんですよ。もう完成したんですよ。すごいじゃないですか。まだ完成されてないかのようにね、これから頑張りますとかってやらないでください。もうできたで、あしてハレルヤーって言って喜んでピンピンしていたら、いつの間にかどんどんどんどん自分の中で新しい技が行われてるんですね。また自分を通して行われてるわけなんです。そしてどこまで読んだかな、あ、背くものって書いてますね。どこまで読んだ、12節からですね。はい、私に聞け、強情な者、正義から遠ざかっている者たちよ、私は私の勝利を近づける。それは遠くない、私の救いは遅れることはない、私はシオンに救いを与え、イスラエルに私の光栄を与えると神様が今言われています。はい、ここで遅くなることはないよ、正義が近づいているんだよっていうね、この神様の戻って来られる、私が来るっていうこの約束にはね、遅くなることはないっていう言葉があるんですよ。大事ですね。神様がこの時だって言ってるのってちょうど良い時であって、私たちには長く見えるかもしれない、遅れてるように感じるかもしれないけれども、ちょうど良い時に神様は速やかにそのことを行ってくださるんですね。これは黙示録にも書いてます。あ、その前にね、ハバクク書に書いてます。義人は信仰によって生きるって、有名な言葉が書かれてるちょっと前に、遅くなることはない。速やかにこういうことを行うと。で、このように言ってるんですね。で、黙示録にも、速やかにこういうことを行うと。遅くなることはないんですね。私にとってはそういうふうに感じてしまう。なんかちょっと遅すぎるんじゃないですか。こんなにひどくなってますよ、世の中って。遅すぎますって言っても行われる時はもうわーって急いでやっちゃうんですよ。だから日本人苦手だね、こうなんかこう徐々に徐々に積み上げていく感じだけども、火事の力のバカ力じゃないけれども、神はそのバカ力をされるんですね。この一気にどんどんどんどんで、先ほど話したように今その前触れがある、ムスリムの人がもうものすごい人数で救われてる、イエス様を信じ、しかも大迫害の中で救われてるわけです。殉教しているのも、もう今までにない前代未聞の殉教者数なんですね。倍増ですよ、毎年。にもかかわらずそこで大リバイバルが起こっている。だから今神様が速やかにこれを行われるということをやってらっしゃるんですね。イエス様が来られる時も本当に速やかです。で、47章、このバビロンがどうやって滅びるか書いてあります。乙女バビロンの娘を下って塵の上に座れ、カルデア人の娘を大座のない地に座れ、もうあなたは優しい上品な女と呼ばれないからだ。引き薄を、取って粉を引け、顔の覆いを、取り去り、裾をまくってすねを出し、顔を渡れ、あなたの裸は現れ、あなたの恥もあらわになる。私は復讐をする、誰一人容赦しない。私たちをあがなう方、その名は万軍の主、イスラエルの聖なる方ということで、バビロンのことを、女王に例えているんですね。上品な女王です。それがしもべになる、塵の上に座るなんてことできないような上品な、女に例えてるんですね。それが塵の上に座って引き薄を取って粉を引く、この恥ずかしめを受ける、 本当に引き下げられるっていうことをここに書いてある。いわゆる高慢なものは破滅、高慢が破滅に先立つっていうね、箴言にある通りのことを彼らは経験したわけなんですね。ですか。で、このバビロンの町というのは、さっき言ったように空中庭園があるような、こう世界の七不思議に数えられるすごいハイテクの国で、町であって、でも偶像もすごい、ものすごい偶像です。イシュタルモンとイシュタルっていうね、この女神がいて、で、テメンアンキと呼ばれる天に近づく塔がでっかいのがあったんですね。そしてマルドクを、この祭る、神殿でエサギラっていうのもあったりですね。とにかく3D でね、 YouTube でバビロンって書いてね、なんかこう見たらね、これどんどんブワーン出てきますよ。今やっぱり 3D のおかげでね、当時のね、この遺跡の復元図が書いてあるんだけど、ものすごいすごいすごい、本当すごいです。それが滅びるよって。でここから私たちが見ていくのは世の中の姿です。世の中の姿です。カルデア人の娘を黙って座り闇に入れ、あなたはもう王国の女王と呼ばれることはないからだ。私は私の民を怒って、私の譲りの民を汚し、あなたを彼らをあなたの手に渡したが、あなたは彼らを憐れまず、老人にもひどい重い吹雪を負わせた。あなたはいつまでも私は女王でいようと考えて、これらのことを心に留めず、自分の終わりのことを思ってもいなかったと。闇の中に入るって書いてます。だからこの地上で恥ずかしも受けるだけじゃなくて、闇だから、いわゆる黄泉に下る、ハデスに下る、地獄に下るよっていうことも今ここで話しているわけであって、そして彼らが譲りの民を怪我したと、イスラエル人を怪我したんだと。もちろん彼らは神に用いられました。エルサレムにおいてエルサレムを滅ぼすのに用いられたけれども、バビロンの気持ちは自分たち、これだ、これはね、神がされてるんだから俺たちはもっと強いてあげようって言ってね、いい気になったんですね。いい気になった。でそれがエレミア書の50章の7節に書いてあるんですけど、敵は私たちには罪がない、彼らが正しい牧場である主、彼らの先祖の望みであった主に罪を犯したためだ。彼らが罪を犯してるから私たちはこれやってるんだってね、正当化してたんですね。で、いつまでも女王でいようって。で、終わりのことを考えてなかった。で、これから見るこの世の姿というのは、いつまでもそうなってるよって。私大丈夫だよって。順風満帆っていうのか。
順風満帆。
うん。これですよ。偽りの安心感です。これが世の姿です。偽りの安心感。明日死ぬかわからないよって、例えで言うて、金持ちのね、愚かな金持ちでも、これだけ貯めてて、実り良かったから、豊作だったから、蔵を建ててね、何年もやってこれ遊んで暮らそうと言ったら、愚かなものよと。あなたは今日、あなたの魂はなくなるんだと。で、私たちはその中に生きているんですよ。で、癌の専門家の方が講演をした時のことを俺、この聞いた時に驚いたんですね。がんのかかるのは日本人の中で半分以上で、特に男性が利率が高いと。で、今その話を私は言いましたけれども、多分隣の人ががんにかかると思ってるでしょうってな、人間はなんか永遠に生きる、私は大丈夫だ、どうしても思ってるんです。福音は何か、私のために自分の命を失うものがそれを救って、自分の命を救おうとするものはそれを失うとですね。世の中は自分をいつまでも救えるんだって考えるわけなんですね。だからこれ、だから今、これを聞け、楽しみにふける、安心して住んでいる女、心の中で私だけは特別だ、私はやもめにはならないし、子を失うことも知らなくて済もうというものよ。子を失うこととやもめになること、この二つが一日のうちに瞬く間にあなたに来る。あなたがどんなに多くの呪術を行っても、どんなに強く呪文を唱えても、これらは突然あなたを見舞うということですけれども、楽しみにふけて、この私だけは特別だっていうふうに訳されてますが、直訳は私だけで他にはいないなんです。先ほど神ご自身が私だけで他にはいない、私だけが神なんだって言ったでしょ。それが自分だって言ってるんですよ。これが心の慢心です。英語で言うとね、コンプレイシンシーって言葉でね、安逸を貪っている。 で、これが私たちにとっての殺人、なんだろうな、猛毒って言ったらいいかな、がん細胞ですね、霊的に言うと。いつも同じことをやっていて、できていて、私は安泰で、私は大丈夫だと。そして神様はいつもそれを揺れ動かしてくださる。で、神だけで生きてるんだっていうこと。これ絶えず祈りなさいって言われて、いつも感謝しなさいって言われていて、で、これをするように神は導かれている。ちょうど抱かれている赤ん坊のようにですね。本当に神に頼って生きるように神、私たちは作られているのに、あたかも大丈夫だと。私は逆に全部大丈夫だよと。神いらないよって。で、こういうふうにさせる、英語で言ったら self-sufficiency って言葉があるね。自分で大丈夫。もう、やっていける。ということが、神様は裁きを行われて、一日のうちにダメにするよと。で、ここに呪文について書いてありますけれども、これバビロンの宗教なんですね。バビロンの宗教は、この政府の、この、いわゆる、政府の中心部に、知者と呼ばれる人。東方からの賢者、博士っていうのあるでしょ？クリスマスの時のね。あれは、それですよ。呪法師ですよ。彼らね。で、そういう者たちを置いている。だけども、どんなにやっても、突然襲うと。で、10節。あなたは自分の悪により頼み、私を見る者はいないという、あなたの知識と知恵、これがあなたを迷わせた。知恵と知識、これがあなたを迷わせた。だからあなたは心の中で言う。私だけは特別だ。しかし災いがあなたを見舞う。それを払いのけるまじないをあなたは知らない。災難があなたを襲うが、あなたはそれを避けることはできない。破滅はあなたの知らないうちに、突然あなたにやってくると。こうやって知識が迷わせてるって言うんですね。ね。で、私を、まず悪により頼んで私を見る者はいないって。結局悪を行ってる時って、神様いないっていう前提ないとできないですよね。罪を犯した時って神がここにおられるってことを一度退けて犯してるでしょ。その時は虫飲んじゃなってるんですよ。神はいないってね。で、知恵と知識が、いろんな知識がありますね。知恵がありますね。で、それが迷わせちゃうんです、私たちを。知識と言われているものがあります。知恵と言われているものがあります。さあ、若い時から12節です。使い古しの呪文や多くの呪術を使って立ち上がれ、あるいは役立つかもしれない、怯えさせることができるかもしれない。あなたに助言するものが多すぎて、あなたは疲れている。さあ、天を観測するもの、星を見るもの、新月ごとにあなたに起こることを知らせるものを並べ立てて、あなたを救わせてみよう。見よ、彼らは刈り株のようになり、火が彼らを焼き尽くす。彼らは自分の命を炎の手から救い出すこともできない。これは身を温める炭火でもなく、その前に座れる日でもない。あなたが若い時から使い生き生していた者たちはこのようになる。彼らは各々自分勝手に迷い出て、あなたを救う者は一人もいないと。このバビロンにいる人たちが、幼い時から、もう若い時から、よく言うじゃないですか、もうずっとこの仏教でやってきましたから、いや、これは離れられません。でもね、リアルに考えてください。リアルに考えてください。現実を考えてください。本当にこれで救えるんですか？本当に救えるんですか？よく考えてみてください。救えるかどうかなんですよ。そしてあと知識ね、いろんな知識集めるじゃないですか。健康病っていうね、なんかある精神学者の人が言ってたんですけど、健康病っていう言葉があるそうですね。これを食べたら、あれをやったら、こうやったら、ああやってこうやってくる。で、もう、なんか取り憑かれたようになっちゃって、もう、それをやってないと、なんかもう罪を犯したかのように。で、実際に信仰宗教でね、そういうのたくさんあるじゃないですか。手かざし系はね。で、それやってても疲れ果てちゃって。っていうことも書いてる。いろんな知識集めて疲れ果ててると。ある人がこう言って、ある人はああ言うから。ダイエットもそうでしょ？どんどん変わるじゃないですか、ダイエット法。そして48節です。これを聞け、ヤコブの家よ、あなたはイスラエルの名で呼ばれ、ユダの源から出て主の皆によって誓い、イスラエルの神を呼び求めるが、 誠実をもってせず、また正義をもってしない。彼らに、確かに彼らは聖なる都の名を名乗り、イスラエルの神、その名は万軍の主に寄りかかっていると。はい。48章に入ってから、今度肝心のユダヤ人、神の民とされている者たちの話になって、今度は私たち神の民となってキリストによってされている私たちにもズバーッと入ってくるんですよね。私たちは何よっては神を知っている者とされている、また何よってはこの天に行けるというふうにされている。でも誠実をもってしないというのは、これはだから心がこもってない、つまり、形だけになっちゃってるということですね。で、3節、先に起こったことは前から私たちが告げていた。
私が告げていた。
それらは私の口からで、私はそれらを聞かせた。にわかに私は行い、それは成就した。あなたが頑なであり、首筋は鉄の剣。額は青銅だと知っているので、これユダヤ人に対してですよ。神の民に対してですよ。私はかねてからあなたに告げ、また起こらないうちに聞かせたのだ。私の偶像がこれをしたとか、私の彫像や板像がこれを命じたとか、あなたが言わないためだ。あなたは聞いた。さあ、これらをすべて見よ。あなた方が告げ知らせないのか。私は今から新しいことを、あなたの知らない秘め事をあなたに聞かせよう。だから、この彼ら自身がバビロンの偶像を拝んでしまっていたんですね。で、何かが起こると、ほーら、やっぱりこっちが当たったんだよってでね、なっちゃうんですよ。でも神様はあえてそれをさせないために、あらゆる呪文やそういうもの、偶像のあれによっていろいろと知識とかなんだかって言われてるものを完全に裏切るようなことを、して、そして前もって神がすることを話すことによって、この方しかいないってことを彼らに知らせるということですね。それは今想像された、ずっと前からではない、今日まであなたはこれを聞いたこともない。ああ、私は知っていたとあなたが言わないためだ。なんか私も言っちゃいますね。ああ、これ知ってたよって言わないようにさせるためだ。本当ですか、主よ、ハレルヤってさせたいんだよね、神様は。あなたは聞いたこともなく知ったこともない、ずっと前からあなたの耳は開かれていなかった。私はあなたがきっと裏切ること、母の胎にいる時から背く者と呼ばれていることを知っていたからだ。本当に最初からね、もうやんちゃだったっていうのが、なんと、胎内にいる時からね、あのヤコブと同じでね、あのヤコブとヤツエザーと同じですけども、初めから私は罪の性質を持っていたんですね。で、私は私の名のために怒りを遅らせ、私たちの栄誉のためにこれを抑えて、あなたを立ち滅ぼされなかった。見よ、私はあなたを練ったが、銀の場合とは違う。私は悩みの労であなたを試みた。私のため、私のために私はこれを行う。どうして私の名が汚されてよかろうか。私は私の栄光を他の者には与えないと。はい、私のためにと言ってます。だから神様が私たちを回復してくださるのは、私たちのためでもあるんですけど、それ以上にご自身の栄誉のためです。一度選び、憐れみを示された方が、その選びを途中で放棄するということは、神様の名に、あれですね、栄誉が汚されてしまうというか、潰されてしまう、神のメンツが潰されてしまうわけです。だから神はそれを行ってくださるんですね。そして私に聞け、ヤコブよ、私が呼び出したイスラエルよ、私がそれだ。私は始めであり、また終わりである。誠に私の手が地のもといを定め、私の右の手が天を引き伸ばした。私がそれらに呼びかけると、それらはこぞって立ち上がる。あなた方はみんな集まって聞け、誰がこれらのことを告げたのか。主に愛される者が主の喜ばれることをバビロンに仕向ける。主の御言いではカルデア人に向かう。私がこの私が語り、それをそして私は彼を呼んだのだ。私は彼を来させ、彼の行うことを成功させる。私に近づいてこれに聞け、私は初めから隠れたところで語らなかった。それが起こった時から私はそこにいた。今神である主は私をその御霊と共に使わされた。今、再びクロス王にが、このバビロンに対して行うことを言っていると同時に、これ重なってるって感じですね。この クロス王のことを予言しながら、予言がこの究極的なキリストのなされることに重なって神は話しておられることに気づきます。まず、主に愛される者が主の喜ばれること、先ほど見た通り主に愛される、主の喜ばれる者とこのイエス様は呼ばれているわけですね。そして私の身腕は、ですね、あ、そうか、隠れたところで語らなかったと書いてあります。今ね、これはっきりとクロス王について隠れたところで語らないで誰にも分かる形で話したと同じように、イエス様ご自身がユダヤ人に対してこう言われたんですね。ヨハネの18の20節で、あのこの、ユダヤ人の法廷の中にイエス様おられる時ですね。私は世に向かって公然と話しました。私はユダヤ人がみんな集まっている街道や宮でいつも教えていたのです。隠れて話したことは何もありません。見てるでしょ。そして初めの時からそこにいて語ったと、そこに起こった時から私はそこにいたってこう言ってるんです。イエス様はアブラハムがいた時から私はいたと。でこれが英語だと Before Abraham was I am って言ってるんです。これ文法的に間違ってるんですね。 Before Abraham was I was なんです。本当はそうでしょ、文法的には。しかし I am って言ったんです。でこれは I am that I am、 私は私なんだと、ヤウェなんだと、永遠に生きておられる方でご自分だけで生きているんだよということをイエス様が言われて、アブラハムがあの時に、この、アブラハムが私の日を見て喜んだって言った時にね、だつまり創世記の時にこのアブラハムが、この子孫 の、あの約束を受けた時にその子孫でキリストをもうすでに見ていたということですね。でこういう形でイエス様の話になってて、そして今度16節で主である神である主は私を御霊と共に使わされたっていうのもね、イエス様がバプテスマを受けられた後に御霊によって導かれてアラノに行かれました。使わされた方です。そしてあなたをあがなう主、イスラエルの聖なる方はこうおっしゃられる。私は私あなたの神主である。私はあなたに益になることを教え、あなたの歩むべき道にあなたを導く。あなたが私の命令に耳を傾けてさえいれば、あなたの幸せは川のように、あなたの正義は海の波のようになるであろうに。あなたの子孫は砂のように、あなたの身から出るものはマサゴのようになるであろうに。その名は私の前から絶たれることも滅ぼされることもないで、あろうにということで、はい、ここで招きをしてるんです。神様は基本的にイスラエルのために、もしこの命令に耳を傾けていればこの平安がうわーっと川のように流れるよと、正義も海の砂のようになって、本当にただこのメッセージに応答すれば神様が私たちの思いをはるかに超えた素晴らしいことを行うであろうに。これローマの住所に、ね、あの引用されてるんですよ。イスラエル人が本当にイエス様を信じないっていう状態はこうだったらよかろうにっていうね、こういう文脈の中で、だからそうじゃない状況もたくさんあるわけなんですね。バビロンから出よ、カルデアから逃れよ、喜びの歌声を上げてこれを告げ知らせよ、地の果て果てまで響き渡らせよ、主がそのしもべヤコブをあがなわれたと言え、主は乾いた地を通らせた時も彼らは乾かなかった、主は彼らのために岩から水を流れ出させ、岩を裂いて水をほとばしり出させた。はい、ここが最後の招きの言葉で、呼びかけの言葉で、バビロンから出なさいなんです。で私たちのこの信仰を持つ者たちの生活の結論がバビロンから出なさいなんですね。でガラテヤ書の一章のところに、私たちキリストは私たちを世から救うために、来られて、すみませんですね、これちゃんと、引用しますね。キリストは今の悪の世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身をお捨てになりましたと書いてます。 今の悪い世から私たちを救い出すために、私たちの罪のためにご自身をお捨てになったんです。そして出エジプト記の話をここで神は行われて、このバビロンから出ていく時にはちょうどエジプトから出させて、神様が腐ったと同じように力強い御手を持って、御腕を持ってね、出させてくださると、このバビロンから出させてくださるよと。だから私たちが応答すれば、神はいくら今まで自分がダメだったっていうものであっても、なかなかこの習慣が治んないというものであっても、今自分が捨てる覚悟を、捨てる決断をして、出る決断をしていれば、神様は必ずその力を与えてくださるということですね。そして最後に警告があります。警告は、悪者どもに平安がないと主は言われる。平安があるでしょうか。このバビロンが自分の心にない、自分の生活にない時っていうのは平安があります。で、まだある時っていうのは、このバビロンの偶像礼拝と同じように恥を見てしまうとか、そういう恐れができますね。平安がないです。で、ここで一区切りなんですね。40節4章から48章までで、この後半部分の一区切りであって、そしてこの49章から、何章までだったっけな、50年、57章ですね、57章の最後にも、悪者どもには平安がない、私の神は仰せられると。で、これ最後にも、ちょっと、ワーディングが違うんですけれども、かなり違いますね。彼らは出て行って、私に背いた者たちの屍を見る。その氏は死なず、その火も消えず、それはすべての人に忌み嫌われると。警告で終わってます。すべてが。悪者どもに平安がない。そしてこの火が消えず、氏もそこに湧いていると。で、その、偶像から避ける。この第一ヨハネの最後は、偶像に警戒しなさいというのが終わってるんですね。神を見なさい。偶像に警戒しなさい。ですね。あなた方は私の証人です。私はあなたの罪をすべて拭い去った。私に立ち返りなさい。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。最初の部分をここで読むことができてありがとうございます。イエス様がもし、今年戻って来られなければ、来年もするかと思いますけれども、御心を行ってくださいますように。主よ、あなたが新しいことを私たちに与えてくださいますから、私たちが、ああ、今までと同じだ。いやいや、これは前起こったことだ。そういうつぶやきをしていたことをお許しください。それ捨てて、あなたが日々なされることを、あなたを仰ぎ見ることによって受け取って、本当に救われた民がどのように、救いを経験していくかを見せることができますようにお願いいたします。どうぞここにいる一人一人の兄弟姉妹に、あなたが豊かな恵みを注いでください。御顔を照り輝かしてください。平安で彼らを一人一人を守っていてくださいますように、私たちを守っていてくださいますようにお願いします。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。アメン。